結局花見はしませんでしたね。今年はなんだかんだでバタバタしましたんで、気がついたらもう葉桜になっております。まあ、もっともこの間3月の終わり、3月30、31と東京に出かけた際には両国の国技館のそばで咲いている綺麗な桜をめでることができましたんで、花を見るという桜をめでるということだけはできたんですけども、どちらかというと私どもは花より団子の方がいいんですけど、まあ団子っていうよりは酒っていう感じなんですけど、どっちにせよ今年はできませんでしたね。来年はできるんでしょうか。さあお送りしてまいりましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年小葉ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ本浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は陣長デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。こちら新大阪 MLS、担当は私榎木田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州に多分いるのはこの人です、額が見えています、
平尾優子です。
ということでございまして、熊本はもうだいぶあったかいんじゃないですか。そっちは
暖かいですね。今日は天候がいいって。
天候がいい、今日はあれでしょ、
昨日まで、
これ収録してるのは4月の、11日土曜日、現在時刻15時46分ぐらいなんですけども、今日は熊本で航空自衛隊のブルーインパルスが、空をこう舞ったと聞いておりますけど、どうだったんですか。
はい、なんか舞ってましたね。
ええ、見ましたか。
車の中から見ましたけど。
ああ、どんな、なんかこう、5つの輪っかがこう、ガーってこう、
天空に。そんな、披露してるとこじゃなくて、飛んでるとこだけなので。
ああ。
だから、何でしたっけ、ライングループのそれぞれからすっごい数の、
ああ。
撮ってる映像とか。
まあいいですよね。
はい、ありましたけど。
あれ何年でしたっけね、2010年だったですかね、熊本城築城400年の時の、その記念行事の一環としてブルーインパルスやってきて、で、熊本城上空などをこう、直撃飛行をやったっていうのがあって、で、その後、2017年ですかね、熊本大分大地震の後、震災復興1周年かなんかっていうことで、やはり熊本の上空をブルーインパルスが飛んだということがありましたけどもね、去年かな？去年、大阪でも飛んだんですよ。これは一応、この MLS の、まあ、ベランダから、見ることができましたけど、カメラ構えてたんですけど、ちょっと遠すぎてあんまりいい絵は撮れなかったなという、そういう記憶がございます。お便り参りましょう。こちらは、宮崎県宮崎市からいただきました、49歳特撮系主婦、ラジオネーム、サボテグロン。
ありがとうございます。
2006年の4月8日から2007年の3月31日まで全50話が放映されたウルトラマンシリーズ誕生40周年記念作品ウルトラマンメビウスが まあ放送して、まあ20周年ということで、まあいろんなあの行事というかイベントが行われております。また、宇宙恐竜ゼットンも、これあの放送されましたのは1967年の4月9日、ウルトラマン第1作ですね、ウルトラマンの第39話最終回、さらばウルトラマン、これが放送されて60年目、まあ、60周年は来年ですけどね、60年目ということで、ウルトラマン公式 YouTube チャンネルで、この39話さらばウルトラマンを無料配信していると、ゼットン初登場&ウルトラマン打倒60周年記念というふうにこう銘打っているということでございます。まあウルトラマンネタは時々この番組でも出てきまして、まああの IBB 代表前島和樹も、なぜかウルトラマンについては私以上の知識を持っているわけでありますけども、もともとね、かつてウルトラマンだった平川優子さんに聞いてみましょう。いかがですか。
いやそんなあの見ないですよ。
今回あのこの第39話さらばウルトラマンはあの無理やりあの業務命令で見ろということで見たと伺っておりますけども、どのような感想をお持ちになったでしょうか。
なんかゼットンあっけなく最後ね、
うん、ゼットンはあの家督隊の
ウルトラマンいらんやんと思ったけどね、
うん、あのゼットンに関してはいらないですね、
うん、なんかかわいそうウルトラマンと思ったけど、
ああそれよりはあのもっとあの実はあの哀れなのはあのゼットンは宇宙恐竜ですけど、その宇宙恐竜ゼットンを連れてきたのがゼットン星人という、人たちなんですよ。円盤でやってきたわけですけども、このゼットン星人があっけなくやられてるわけですよ。しかもあの見ればわかるんですよ、ゼットン星人ってこれリサイクル品ですからね。わかります。
知らないです。
あれケムール人ですよ。見りゃわかるでしょ、ケムール人。くじの番組、ケムールインサイダークラブですから、ケムール人がベースになってるんですけど、ケムール人の着ぐるみに、ただ、あの、スーツを着させただけですよ。ジャケットを。で、ゼットン星人という。私、子供の時にこれ、リアルタイムで見てましたけどね。ゼットン星人とは思わなかったですよ。あ、またケムール人が出てきたと思って。あ、ケムール人だとか思って、ケムール人がゼットンを、あの、呼んできたんだというふうに思ってたけど、その後、小学館の学年別学習雑誌の怪獣図鑑とかそういったやつの付録で、ゼットン星人っていうのが分かって、あ、これ違う人なんだっていう、そっくりな人がいるんだなとか思って、なるほど、あの、ね、ケムール人とゼットン星人と、あとウルトラセブンに出てきたキュラソ星人っていうのがいるんですけど、これがもうめちゃめちゃ似てるというか、まあ、基本全部一緒なんですけどね。全部リサイクル品なんですけど、あの、当時はそういうのが多かったということで、まあ、他にあの、ご覧になって、やっぱあれですか、こう、ウルトラマンがゼットンに倒された時には、やっぱどうしてもこう、涙してしまったという木田部優子さんですね。
いや、しないです。
あ、そうですか。で、ウルトラマンがこう倒されてですよ。そこにあの、ゾフィーがやってくるわけですよ。ゾフィーが。わかってますか？ええ。で、ゾフィーが、あの、命をまたくれたわけですよ。命を二つ持ってきたんで。なんで二つ持ってきたのかわかんないですけど、一つは早田隊員に、そして一つはウルトラマンにということで、それで、ウルトラマンと早田隊員の、体を分離するわけですよ。そして、その、赤い光の玉になってですね、M78 星雲に帰っていくという、そういう、まあ、エンディング。で、その時にこう、家督隊の皆さんが、空に向かって、さようなら、さようならと手を振ってる時に、なぜか声が、子供たちの声もそこにこう、こだましてくるんですね。そこに子供たちいないのに。で、そこら辺は気づきましたでしょうか？気づいてないですね。
はい。
で、それをオンタイムで見ていた、ね、当時3歳の榎田信右衛門、少年は、もう思わず、窓を開けて、その空に向かって手を振ってしまったという有名な逸話が残されておりますね。
わかりません。
あ、そうですか。その話を、いろんなところでして、それを聞いた泉麻人さんという評論家みたいな人が、それを自分のネタみたいにして喋ったことがあるんですよ。テレビ探偵団という番組で。あれのエピソード、私の話です。ということを一応申し上げておきたいんですけど、ちなみにゼットンがですね、炎のこう弾みたいなのをバーンとこう吹き出すわけですよ。これが最強の武器になっておりまして、この炎の、温度が一 兆度という大変に高い温度になっておりまして、でそれで化学特捜隊の弱三角形みたいな建物が、破壊されていくっていう、そういうシーンがあるわけですけれども、科学的に解明しますと、一兆度の火の玉というやつが飛んできますと太陽系が一瞬でなくなるという、それぐらいの強烈なエネルギーでありまして、家督隊の建物がちょっと壊れるとかってそういうようなレベルではないということがもうはっきりしてるわけでありましてですね、とても恐ろしい怪獣、宇宙恐竜ゼットンということになるわけであります。で、まあ、ご存知の方はご存知だと思いますけれども、私が企画いたしました福岡 TNC テレビ西日本で毎週木曜日の夜中に放送しておりました1時間番組、公開企画会議番組 A to Z on、これはまあゼットンから撮ってるわけでありますね。で、あと、調べますと株式会社ゼットンなんて会社もありますよね。アパレルかなんかの会社ですよね。結構いろんなところに足跡を残している怪獣ということになります。そして、まあお便りの中にあります、ウルトラマンメビウス、まあ誕生放送から20周年ということで、まあ、ここ、私この、メビウスは、まあ、当時オンエアされてた時からなんか知らないけど見始めて、面白いなと思って、なんだかんだでこの1話から50話までオンタイムでほぼほぼ見てて、で、その後もそのネットだとかで、まあ今もサブスクで見れますんで、時々見てたりするんですけれど、これは、昭和のウルトラマンの集大成になってまして、昭和のウルトラマンと平成のウルトラマンってこれ時間軸というか世界観が別なんですよね。で、だから昭和のウルトラマンっていうのは当然その初代のウルトラマン、そしてウルトラセブン、帰ってきたウルトラマン、ウルトラマンエース、そしてウルトラマン太郎、で、ウルトラマンレオまでですね。ここまでが基本的にその、まあ昭和、そしてもう一回か、ウルトラマン80まで行きますね。ウルトラマン80までが昭和のウルトラマンということになっていって、まあ、そこにその、アニメ版のザ・ウルトラマンを入れるか入れないかっていうのはまた、これまた、別な問題になってくるんですけれども、まあ、ともかくこの特撮の、その昭和のウルトラマンの、この、まあ、系譜というか、これが、この集大成ということで、その、それぞれのエピソードが、また、後日談みたいな形で、このウルトラマンメビウスの中で語られるというのがあります。例えば、その先ほどのウルトラマン80で言うと、80に変身するのが長谷川初則さんという俳優、長谷川ショパンさんとも言いましたけども、この人が、当時金八先生の作風に影響を受けた、色濃く受けていたのがこのウルトラマン80で、中学校の先生の先生でありながら、その地球防衛軍の一員であり、なおかつ変身すればウルトラマン80になるという設定で、で、このウルトラマンメビウス20年ぐらい経ってますから、どうなったかというと、その時の生徒たちはみんなおっさんおばさんになってるわけです。で、そのおっさんおばさんがずらりと出てくるんですよ。で、そこに、その、先生である長谷川初則が来るのか来ないのかってジリジリさせるストーリーとか、そういうのがこう描かれておりまして。で、それぞれ、まあ、ウルトラマンを演じた、役者さんだとかが、まあ、まあ、このウルトラマンメビウス、これはまあ、その、ルーキーであって、新人のウルトラマンで、まだその、技も大してなければ、まだ根性も座ってないという、そういう設定で、それを鍛えに、時々やってくるということになっておりまして、で、特にウルトラマンレオがですね、恐ろしいわけです。これを演じている、その、真夏龍さんという役者がですね、なぜか坊さんの格好して出てきましてですね、まあ、坊さんというか、少林寺拳法の達人みたいな感じで出てきて、そして、この、ウルトラマンメビウスに変身する、日々の未来というね、まあ、その主人公、若い青年を、めちゃめちゃ鍛えるという、そういうやつだとか、いろんなものが描かれておりまして、非常に面白いというふうに思っております。で、あと、この世界観で言うと、この、ウルトラマンメビウスの、その、地球防衛軍的存在で、クルーガイズという、まあ、団体が出てくるんですけど、そこの、隊長が、迫水慎吾という名前で隊長、これ田中実さんっていう、 割とね、小ざっぱりしたいい役者さんだったんですよ。2011年だったと思いますけど、原因不明の自死を遂げているという、結構売れてたんですよ。サスペンスものとかにもちょいちょい出てましたし、なんかこう爽やかなイメージの人だったんで、で、タッパもそこそこ高いんですよね。185、6あったんじゃないですかね。で、まあ、突然、自宅で、首を、吊って、お亡くなりになったっていう人なんですけど、まあ、この人が演じていた、迫水隊長というのがあって、で、この人は、まあ、若々しいんですけど、設定上は、ジジイなんですよ。これ何かっていうと、初代のウルトラマンの科学特捜隊の一員だったっていう人で、で、宇宙をパトロールして帰ってきた時には、すごい光の速度みたいなので移動してたので、地球上の時間の流れと違う世界を歩んできたがために、年を取ってないという、そういう設定なんですね。なので、その科学特捜隊の当時、参謀を務めていた佐原健二さんとかが出てきて、佐原健二さんもジジイなんですけど、なぜか、この、迫水隊長を、サコッチというふうに、ニックネームで呼んで、年の差すごいんですけど、実は、同級生という設定になってたりすると。で、そこら辺がまた、非常に面白い、作りになっていて、今見ても、それなりに飽きさせない、内容になってます。まあ、ちょいちょい、ウルトラマン、ウルトラセブン、帰ってきたウルトラマン、ウルトラマンエース、ウルトラマン太郎などが次々に出てくるということになっておりますし、そしてかつて、数々の作品を彩った怪獣や宇宙人なども、再登場してくるという、まあ作品なんですね。もし機会があれば、ぜひご覧いただきたい、ウルトラマンメビウスであります。ちなみにこの主人公の日々の未来を演じていた、俊二さんっていうのかなっていう、方は、まあ、一旦役者さん辞めて、確かなんか居酒屋かなんか経営してたのかな。ほんで、多分毎回美味しいものを食べてたんだと思いますけど、この、ウルトラマンメビウスの時はもうスラッとしてたんですけど、10年ぐらい経った時に、そのなんかのメディア出てきた時は、まあほとんど前島くんのようになっていたという、のがありますね。そしてその、相方というか、まあライバルみたいな、相原っていう隊員を演じていた、あるいは西名なんていうのかな、吉木さんって言ったっけな、なんつったかな。まあ、この人は、松方弘樹さんの息子です。で、滝川由美さんの、娘さんの滝川花子さんっていう人と結婚したけど確か別れた。で、最近はなんか知らないけど舞台とかでお父さんがやってた、松方弘樹さんがやってた遠山の金さんの舞台だとかは確かやってたと思います。これなんか、もう一遍ね、これ再登場で作れたら面白いんだろうなというようなことも思っていますけども。ということで、ウルトラマンシリーズ、このゼットンやら、このメビウスやら何やらっていう懐かしい話をちょっとお送りしてみました。続きまして、宮城県仙台市からいただきました49歳広告関係ラジオネーム、トリスバーロンの女給 A。
ありがとうございます。
日清食品は、日清ふっくら釜炊きご飯、を、3月30日に発売しました。熱湯を注いで5分で、まあ、白ご飯が出来上がるというカップタイプの製品です。売れますかねっていうことで出てきました。味も何もついてませんからね、白ご飯ですから。一つ、希望小売価格1個が224円だそうです。安いんだか高いんだか。買えますか白ご飯。
220円。買いません。
これ、もし買うとしたら何の用途で買いますかね？
何の用途？
やっぱり最初に思い浮かんだのはやっぱ防災用の備蓄品だと、
ね。うん、それぐらいでしょうね。うん。これがどれぐらい日持ちするんですか？
いや、結構すると思うよ。ちょっと俺もその、買ってないからわかんないけど、それは乾燥した状態で、その、熱湯を注ぐだけで、ふっくらご飯が出来上がる。で、しかも、
容器。どれぐらいのクオリティかですよね。
容器に工夫がなされていて、その、 カップの、その、なんていうんですか、余裕があるんですよ、上に。要はご飯の上に、例えばレトルトのカレーだとかを注いでも、カレーがこぼれないぐらいに、こう、余裕を持たせて作られているということになってます。なので、カレーやら、牛丼のパックやら何やらかけて、そしてお召し上がり、いただけますということで、この3月30日に、夢グループの、社長と、お姉さん、なんて言いましたっけね、演歌歌手の、あのコンビで、CM をネット上でやってるって、笑ったけどね、この時は。もう、このように、カップのご飯が食べられるんですね、とかって言って、それで、社長とかって言って、安くして、みたいな、そんなことやってましたけど、あの人たち最近ちょっと図に乗ってんじゃねえかとか思う時ありますけど、まあいいんですけど、まあ、だからまあ、これはそのアルファ化米の一種だと思うので、だから熱湯を注ぐだけでまあ食べられるという系統で言うと、今までももうそういう商品はあったわけですよ。で、カップには入ってないですね。大体こう、なんか乾燥、レトルトチックな、容器に、その乾燥したアルファ米が入っていて、何かの器にそれを入れて熱湯を注いでとかっていうのが多かったと思うんですけど、白ご飯はなかったわけじゃないけど、どちらかというと、そのアルファ化米として売ってたものの多くは、何かこう、おこわみたいなやつとか、山菜おこわみたいなやつとか、なんかこう、釜飯のような、なんかそういう具と味がついているやつの方が多かったと思うんですよね。おそらくそれは、独特のアルファ化米のやっぱり匂いみたいなのがあって、それをまあ、カバーするためには、その具材のその風味であるとか、あるいはそのタレの味付けだとか、そういったので何かカバーしようという、まあ、狙いがおそらくあったんだろうなと。それと、まあ、ご飯単体で、まあ、おかずがなくてもとりあえず、まあ、美味しく召し上がれますよということを売りにするということだったと思うんですけど、今回はあえて何も入ってない白ご飯であるということと、パックにその余裕を持たせたというところがアイデアで、それを売りと、果たして売りとなるかどうかっていうところだと思いますね。で、確かにカップヌードルだとか、そういういわゆるカップ麺は、まあもちろん非常用の備蓄商品としてもまあポピュラーなんですけど、どうしてもやっぱ毎日食ってたら、まあ、飽きちゃうわけですよね。で、白ご飯の場合はおかずにまあ依存する部分が大きいので、おかずさえ何か確保できるなら、ぶっちゃけおかずがなくたって、例えば味噌だとか、まあ、梅干しだとか、場合によっちゃ塩でもなんとかなるわけですよね。だからそういったことで言うと、白ご飯の方が汎用性が高いなという気はするので、これが、値段的なスケールメリットだとか、そういったところが今後、解決して、まだちょっとやっぱ224円ってのは高いような気がするんですよね。で、だって10パックでも2000円いっちゃうでしょ。で、これがさらに半分ぐらいまで圧縮できたら、まあ、かなり売れるような気もするんですけどね。そして、おそらく防災用の商品として日清食品が、積極的に営業をかけると、おそらく思われるので、そういった部分で言うといろんな、市役所とか区役所とか町役場とかいろいろありますけど、そういったところの防災倉庫なんかに納入する、まあものとして、なんかこう出てくるんじゃないかなっていう気はちょっとしてます。で、特にさらに一般の市販用よりも、消費期限、あるいは賞味期限をもっとこう大幅に伸ばすことができた、ロングライフのものっていうのもおそらく、日清食品熱心なんでおそらく作ると思いますけど、それはおそらく防災用としては需要があるような気がしてます。ただ、まだ食べてないんでね、どんななのかっていうのはありますけど、だからまあ、でも白ご飯であえて出してきたっていうのはもう相当な自信だと思います、これは。で、どういうものなのかちょっと本当に興味があるので、今度ちょっと一パックだけ買ってきて、で、もしこれ、あんたが一パックこれもらったとして、さあ食べてみようということになった時に、何で食べようと思いますか？
納豆ご飯。
納豆ね。いいね。うん、 納豆だと飯のあの塩梅が結構
味がわかる
はっきりするよな、
うん、ああ
でそうねだから梅干しとかだとやっぱりあの味がきついんでねそっちの味が勝っちゃうからねどちらかというとねまあ納豆いいんじゃないですかね、あとはもうシンプルにもうおかずなしで、飯となんかあのインスタント味噌汁かなんかで勝負してみるという、場合によってはあの味噌汁ぶっかけて猫飯にしちゃうっていうあの猫飯っていうの出せないかねあの、
うん、
猫飯いいと思うんだけどね非常用にもうだってご飯と味噌汁ってやっぱりもう最高の組み合わせじゃないですかでなんかついつい余ったあのご飯ちゃんの余ったご飯に残った味噌汁くあのザッてかけて下品だけどお母さんから怒られそうな話だけどついでそれでサラサラっと食うのってやっぱうまいんでね、そういうのってもなんか商品化してもいいような気がするんですけどまあともかく日清食品あの最近本当あの防災用のあの食品にはものすごい力入れてますであのカップヌードルだとかもそのロングライフのやつ出してましてで、各自治体だとかの防災倉庫とか行くと大抵日清食品のが入ってますね、だからまああのそういうマーケティングだとかでやっぱりいろんなデータを集めていてこれから災害が多発する日本国のそこにこう何とかしてその根を生やしておこうというこの日清食品の戦略というものがどうしてもこう垣間見られるなという気がしておりましてそれはそれで私は素晴らしいというふうに思っております。
常温で1年間みたいです。
あそう、
うん、
まあ通常そうでしょうね。だから
釜炊きご飯、
はい、多分ロングライフっていうやつだったら多分2年とか3年とか持つやつが出てくると思うんですけどこれはあの包装関係そのいわゆるパッケージのあの気密性だとかが左右するんですよ。それさえ、あの、クリアできれば、もっとロングライフはできると思うし、おそらく、それってあれでしょ?賞味期限でしょ?
いや、そこまではちょっと、今、調べられてないんですけど。
おそらく賞味期限だと思いますよ。で、消費ではないと思うんで、
あの、常温で1年間保存できるため、うん、防災備蓄にもぴったり。
ね、いいと思いますよ。はい。で、あの、こういうものはね、1年でも十分そのいいんですけど、その、ずっとそのまんまあのストックしてるんじゃなくて、まあ、いわゆるローリングストックとかいろんな言い方するんですよ。ローテーションとか言うんですけど、時々食うんですよ。で、食べたら新しいやつと、新しいやつを補充しておくっていう、常に、賞味期限切れまでほっとくんじゃなくて、まあ、普段なんじゃない時ももう食べておくっていう。で、足しとくっていう、そういう使い方が今推奨されております。ということで、まあ皆さんはどうでしょうか。一度お買い上げになってお試しいただきたいと思います。特に感想はいりません。はい。ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてご紹介してまいりましょう。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。
こちらは秋田県は秋田市からいただきました。46歳営業課長、ラジオネームレジェンドオブ生ハゲ、
ありがとうございます。
いろんなものが値上げラッシュ、またなんか電気代とかもまた上がるらしいですけどもね、ちょっとでも節約したいあなたのために社員食堂があります。そんな記事に載っていたのがこちらということでいくつか載ってるんですけど、あんたの勤め先は社員食堂っつうのはないですか？
ないです。
あったらいいっすか。
まあ値段によりますけどね。
まあ大体社員食堂で安いでしょ。高い社員食堂は誰も行かない。
安ければいいですけど、うん、あんまり安くなかったら行かないですね。
例えば他の会社とか役場とかそういう市役所とかの社員食堂、一般にオープンさせてるところもありますよ。そういったところは行かないですか。
行かないですね。
釣り屋の社員食堂とか行かんですか。
うん、行かないですね。
釣り屋の社員食堂は一般にオープンはしてないけど、入り口さえ知ってれば誰でも入れる社員食堂ですから、
ね、ああ、行ったことはありますよ。
ああ、ええ。
はい。
あ、そうですか。私はもう社員食堂というのがもう情報を仕入れたらすぐに行きますね。ええ。まあ大阪でもいろんな社員食堂ありますけど、割と知られてるのは、難波の南海電鉄の、社員食堂があるんですよ。難波の駅の中に。ええ、で、これは場所さえ知ってれば、誰でも入れるっていう。ただ、ちょっと分かりにくいところにあるよっていう。で、あと、ね、大阪の伊丹空港にもオアシスっていう食堂があったんですけど、あれはまあ、もうなくなっちゃって、あれなくなったのは残念だったですね。ちなみに、ここに載っているのは、農水省の食堂。これは、私も、おすすめです。農水省の食堂は昔から私おすすめしています。これは、受付で本人確認書を提出して通行証を受け取ってください。そうすると、この農水省の中にありますアフ食堂という食堂に、誰でも、入ることができます。で、こんなメニューが過去あったということだそうですけども、日替わりのアフ魚定食。これが1,080円。ちなみにこれは、静岡県産のメダイのずんだ焼きがついてたそうです。ずんだ焼きって言ったら何ですかね。枝豆をすりつぶしたやつを塗ったくって焼いたとかそういうことなんですかね。他にも、日替わり定食980円。豚の冷しゃぶ。有機生姜ポン酢なんてのがこうおかずとしてあったということで、SNS ではこの、アフ食堂の献立表を、載せているということで、その表記にはカロリーなどに加えて国産食材をどのくらい使っているかの自給率が、記載されている。さすがやっぱ農水省というところですね。やっぱり食を司る、海のもの、山のもの、いろんなものがこうまあここには今もあるんですかね。前はちょっとしたマルシェみたいな感じでね、そういう野菜とかそういうのもね、売ってたんですよ。多分今も売ってんじゃないかと思うんですけど、最近行ってないんでわかんないですけど、農水省おすすめです。あとね、この間、3月の末に東京行った時に、安全保障ジャーナリストでもある小笠原理恵さんが、参議院の会館に行くっつんで、榎田さんもおいでよって言われてたんで、最初行く予定だったんですけど、別口で、ちょっと会わなきゃいけない人がいたもんですから、それパスしたんですけど、あの時に参議院の中の、寿司屋があるんですよ。そこに行こうって話はしてたんですけど、まあ昔行ったことあるんですけどね。で、なかなかいい寿司屋があってですね、そこもまあ、おすすめだったりするんですけど、まあ、誰か知り合いの議員だとかがいれば入れますけど、ちょっとハードルは高いかもしれません。そして、東京都庁の32階にある社員食堂、ロケーションが素晴らしいということで、過去に出たメニューとしては、八丈島産メダイのフライ、タルタルソース、というのが、まあ、などがあったということです。ちょっと値段がちょっとここわかりません。そして、もう一つ書いてあります。JICA 東京。これは、開発途上国への国際協力などを行う機関である JICA。そこの、JICA 食堂ですね。世界各地の料理を味わうことができるということで、メニューとしては、例えば、エチオピア風鶏肉スパイシー煮込み、が、ドロワットというやつが、750円。ハバナ風ピカディージョ、なんだかわかりませんが、そういうやつがあったということで、ジャイカ関西は私何度も行ってます。神戸にあるんですけれど、ジャイカ食堂、 まあ、日替わりもありますし、いつもの定番メニューもあるんですけど、まあ、大体日替わりっていうか、その、週替わりで、今週はどこそこ国の、どっかの国の、その、料理ということで、定食がセットされていて、それで、いくらだったっけな、700円とか800円ぐらいですよ。で、それにドリンクもついてます。紅茶、コーヒー、緑茶、など、セルフサービスで飲み放題になってます。なので、すごいリーズナブル、ちはリーズナブルですね。目の前は、もうもう、あれですよ。もう目の前海ですよね。で、あれは東灘区か、神戸の。で、ちょっとね、駅からはね、10分15分ぐらいかな歩かなきゃいけないんですけど、まあ散歩がてら行かれるといいですね。確か年中無休で、割と近所にお住まいの外国から来ている留学生だとかがそこで、まあ安いですからね、コーヒーとか飲みながらなんかこう勉強してる姿とかを見かけることがあります。木田さん、熊本で何か社員食堂とかそういったところで何かこう記憶のあるところとかありますか？
いやー、行かないですもんね、
まず。ほら、最春館とかっていうのは、あれ一般に公開してんのかね？
いやー、わかんないです。
あるよね、あそこ食堂ね、確かね。で、あとなんだろうな、熊本で社員食堂で、記憶にあるの。
市役所があるじゃないですか？市役所よく行ってましたよね。
市役所行ってましたね。社員食堂っちゅうわけじゃないもんね。あれは一般にも開かれてるから、ね。
あ、そうなんですか。ちょっと行ったことない。
あれ、亀井ランチやんね。やってるの、確か。で、県庁も行きましたよ。だから、熊本県庁もね。だから、ああ、そうか。昔はだから NHK の食堂が行く言ってた。熊本の。今ほら、千葉城から引っ越して随分経つじゃないですか。今、花畑町に NHK が行っちゃって、食堂があるのかないのかも知らないです、私、今。で、あとは、メディア系はね、だから熊本日日新聞社の食堂なんてしょっちゅう行ってたからね。で、あとはなんだ。まあもうさすがに熊本から随分離れたんで、熊本の思い出はあんまりないですね。大阪に来ると、フェスティバル、ビルの上の方にある、社員食堂だとか。あと、この間そっか。この間福岡、に行った時は、松田さんと、ピナユリと3人で、天神の新天町のアーケードの中にある新天町クラブっていう、その新天町のお店で働いてらっしゃる従業員の方のための社員食堂があって、まあこれ一般にも公開されてるんですけど、そこに行って食べるという非常にマニアックな食事を、楽しむという、まあシーンがあったんですけど、まあまあだから私結構だからそういうの好きですね。だやっぱ今行ってみたいのは自衛隊の食堂とか行きたいんですよね。だから、これあれか。なんかそれこそ小笠原さんに頼むと、大阪の、伊丹の方にある先祖駐屯地とか、ああいったところなんかに取材に行けるのかなとかって思ったりするんですけど、そのうちそういう企画もやってみたいなと思っています。社員食堂情報は、これは募集したいと思いますね。もう各地のなんかこういう社員食堂がありますよっていう、そういうネタがございましたら、ぜひ、この番組までお寄せください。続きまして、こちらは熊本県熊本市からいただきました。49歳会社員ラジオネーム、キューピー3分クラッキング Z。
ありがとうございます。
2016年熊本大分大地震から早10年です。ああ。10年か。10年一昔と言いますが、一昔経っちまったわけですね。早いですね。あっという間のようでもあり、長い年月のようでもあり、ただ、あの日、特に、本震が発生した4月16日の記憶は今でも鮮明です。慌てて近くの小学校に避難。すごく寒い夜でした。度重なる強い余震。発生するたびに 避難所の体育館では悲鳴が上がっていました。あの不自由な日々が二度と訪れることなく平穏に過ごしたいという気持ちと、いつまた襲ってくるかわからない恐怖と、改めてあの日を思い出していますというお便りです。まあ、木田さんは逃げ出す最中に隣の建物を破壊してから行かれたようなんですけど、どうでしたか？
破壊はしてないですけど、まあ確かに何ですかね、
あんたんちの隣ぺしゃんこだったじゃん。だってもう
2回目はですね、1回目はまだ
1回目は壁が崩れただけだったよ。あれですか？
はい、2回目はもう
2回目ぺしゃんこ、
はい、もうぺしゃんこでした、ね、
そのさ、ぺしゃんこになる瞬間っていうのは、あんたその時はまだ家におったわけだろ？
はい、はい、だってもう出たらぺしゃんこだったですもん。
その時の音とか聞かんかったね。
いや、もう自分のことで音とかをもう分かんないですよ。自分の周りのその。
おそらくすげえ音がしたと思うけどな、やっぱ。ちなみに。
ないですよ。自分は我が身だけ、隣だけでぺしゃんこの音がするなら分かるけども、自分もあれだから。
ちなみに絶対分かんないです。木上英子の隣っていうのは、有形文化財だったんですよ。で、明治時代に作られた洋館だったんですけど、もうぺしゃんこになって、もうこれはもう復活できねえって言われてたんだけど、5億円ぐらいかけて直したんだよな、あれな。で、今、あれ、ちょっと違う場所に立ってるでしょ、あれ。
はい、電車通りに。
ねえ、で、その洋館が潰れたっていうのを聞いて、マジやと思って、見に行ったら本当に潰れてたんで、俺たまげたよ、あれ見に行った時、俺。うわーと思って。で、まあまあまあ、そんなこともありました。まあ、どうですか、記憶としては、まず最初の4月14日21時26分。この瞬間はあなた何してたですか？
ベッドに横になってましたよ、テレビつけながら。ああ。ちょっと打とうとしてたかもしれない。
で、さあ、揺れ始めました。さあ、どうしました？
びっくりしましたよ。
びっくりした。いや、体がこわばったとかさ、なんかこうどうしていいか分からずにとか、なんか、
いや、もう最初のだって余震じゃないよ、最初のあれでもう死んだかと思ったんですもん。あれぐらいの、そのぐらいの勢いでしたから。
ああ、まあこの時はマグニチュード 6.5なんですね。まあ、震源に近い益城町などでは震度7を記録しております。そして、その後、18時間ぐらい経って、4月16日の午前1時25分、この時に発生したのがマグニチュード 7.3 ですね。これもやはり震度7を記録しているということで、まあ、これ現在気象庁が、その震度階級、まあ、その震度1から、まあ、7までという震度階級を、制定してから、初めて震度7を2度記録した、まあ、珍しい地震なんですね。で、さらに言うと、この地震は日本で記録された最大の地震なんですよ。これは、いや、そんなことないだろう。東日本大震災を起こした、東北地方太平洋沖地震の方が、あれはマグニチュード9だぜって言って、9.1 だぜって、あっちの方がでかいじゃないと。それはその通りなんですよ。揺れなんです、揺れ。あれは、その太平洋沖ですから、海の、そこで起きた地震ですよね。で、こっちは内陸地震で、その揺れの大きさで言うと、熊本県益城町で観測された、その時の、計測、震度というのがありまして、これが 6.7。その、機械で計測されているわけです。6.7。で、これは、その、3.11 のその、東日本大震災を起こした東北地方太平洋沖地震の時に、宮城県の、栗原市で観測されている 6.6 っていう計測震度があるんですけど、それよりも 0.1 上回ってるということで、内陸部っていうか、地上で観測された揺れっていうことで言うと、日本で一番揺れた地震がこれだったんです。で、さらに、まあ、被害の状況で言うと、亡くなられた方は現在までに277人の方が亡くなっております。ちなみに、この地震の、まあ、せいで、例えば建物が壊れたり、土砂崩れにあったりということで、直接、 まあ、亡くなった方は50人だったんですよ。で、その後、震災関連死が、ついこの間、お一人増えて、222人になっています。で、あと、その地震の後に、すぐに大雨が降りまして、で、地盤が緩んでるところで土砂崩れが起きたものですから、これもまあ一応熊本大分大地震の中の関連死と言われてるんですけど、これは5人の方がいらっしゃる。で、怪我をなさった方が2809人、です。で、避難された方、これがすごいんですよ。18万3000人ですからね。で、その18万3000人の中に、私も、嫌う英子もいたということになります。18万3000人というのは、18万3882人だったと思うな。18万3882人。そう、確か。です。我ながらよく覚えてるなと思いますが。で、全壊した家、完全に壊れた家が8600棟余り。で、半壊が、これが一気に増えます。3万5千棟ぐらい。です。で、うちのその、多目的文化情報発信施設ルネディはこの中に入りますね。大規模半壊です。で、一部破損っていうやつが、16万3千、です。という被害が出ております。で、データとしてものすげえのは、どんだけ何回揺れたかっていうやつで、まず震度7、これ最大の地震ですよ。日本のその震度階級で言うと。それが、その、4月14日と16日の2回起きてるわけです。で、さらにその次に大きな地震、震度6強。6強が、なんと、これが2回。で、震度6弱が4回。震度5強が5回。震度5弱が14回。ということは、震度5弱。国際的なデータで言うと、震度5以上は、人が山ほど死ぬ地震というふうに見ていい地震です。外国だったら、何万人っていう死者が出る、そういう地震です。日本でね、震度4とかって言ったら、誰も、なんか、怪我、時々、なんか落ちてきたものに頭ぶつけて、なんか怪我しましたっていう人とか、慌てて外に逃げ出すときにこけて、怪我しました、おばあちゃんが怪我しましたとかって、そういうのは出ますけど、死人が出ることはほぼないですよ。震度4ぐらいじゃね。で、震度5になると時々ちょっとこう、重症者が出ることはありますけど、ほぼほぼないですよ。でも外国では震度4とか5だと、もう下手すら何万人って死ぬんですよね。その震度5弱、震度5弱以上の、でかい地震が、この熊本大分大地震では27回起きてるんですよ。27回ですぜ。この、もうとんでもない地震だったという。で、さらに言うと、震度1以上の有感地震を加えると、もう万単位になっていくんですよ。で、もう年がら年中揺れてた。特にこの、本震が起きた4月16日から約1ヶ月間の間なんて、もう下手すると数分おきにガタガタガタ、ダダダンって言って揺れるという、そういう状況で、本当にひとときも心が休まらないという。で、しかもこれは当然、昼、夜関係なしに襲ってきますんで、で、体育館だとかで避難なさってる方なんかは、体育館って結構音が響くんですよ。ダダダダーって音が響く。で、それでもうまあ女性とか子供とかがね、割とキャーって言ってあの悲鳴を上げるっていう、そういうシーンは本当に今もたより何かにもありましたけれど、もう、まあ本当に、そういう、毎日、毎晩、そういうのを、まあ我々もこう経験したわけですね。木田さんは避難所は何日ぐらいいたんですかね。
いやー、3日か4日ぐらいじゃないですかね。
ああ。で、家に戻った、家にはでもしょっちゅう昼間とか戻ってたでしょ。
いや、しょっちゅうまではないですけど。
ええ、
まあ。
あんたのところほら、電気湯沸かし器がひっくり返ってたじゃん。
ああ、そうですね。
深夜電力で動かすやつ、でかいタンクみたいな、はい、ひっくり返ってったから、こう斜めになってたじゃんね。はい、他に、
はい、
他に、瓦とか外れたでしょ、確かね、屋根の。
はい、瓦も外れましたよ。
ええ、他に何か被害ありましたか。
まあまあでも、まあ、壁もだってコンクリート壁も壁っていうかあの、
ええ、モルタル
の周りの外、あの何でしたっけ、あのブロック塀とかも今のも壊れたままっていうか、
直せ10年経ってんだから
いやいや、だからもう併用してないわけですよ、そのままの。
ああ崩したわけね、もうね、
もう丸見え。
ああまあね、まあ本当にもうこの時、今思い出せば本当に4月5月6月7月までのこの3ヶ月間つったらもう尋常じゃなかったね。でその現在の新鍋スタジオ、熊本市東区の新鍋スタジオに入れたのが、6月の終わりだったか7月の初めだったか、そのあたりだったと思います。で、それまでの間に、あれあのチェゴー作戦はだいたい半月ぐらいかけてやったんだな、確か1ヶ月近く、まあ半月ぐらいですよ、半月ぐらい、いやそうだ1ヶ月だから引っ越しの前にまずもう持っていけないっていう、例えば壊れた機材であとだとか、もう古いまあ何か道具であるとか、これを廃棄しなきゃいかんってことになって、そのまあ言ってみれば道具のトリアージをやって、でいらなくなったものっていうのはまだ本当使えるものもあったんですよ、泣く泣くそれを捨てに行かなきゃいけないってんで、それをあのまあ処分場まで車で運ぶわけですよ。でこれがそのゴミ処理のお金はかからないんです、費用は。これあの、罹災証明さえ見せれば、あの、ただで、その廃棄物を引き受けてもらえるんですけれど、その処分場に持っていくまでが大変で、普通だったら、まあ30分もあれば着くような場所だったんですけど、当時、その、熊本中からそこにそのいろんなその壊れたものとかをみんなが運びに来るんで、大渋滞になってて、片道2時間とか3時間とかがザラだったですね。そこで、それに1日2往復とかしてたんで、もうヘトヘトになってたっていうのを覚えてますね。しかも、まあ、5月6月になってきて、もう気温も上がってきて、そして梅雨時ですから湿気も高いということで、で、もう、あの、ね、当然その、もうエアコンなんかつけてる状態じゃないですから、もう窓とか開け放った状態でやってますんで、もう、ものすごい汗だくだったですよ。なのであの3ヶ月間の榎田新右衛門のダイエットたるやすごかったですよね。7月の時ほっそりしてましたからね、私。もう今も写真見て笑うけど、別人のように痩せてますからね。で、あの時はもうご飯とか食べる気がしなくて、もうともかく脱水症状みたいになってるんで、水分補給だけでお腹いっぱいになっちゃうんですよ。だからあの時に、まあ、食べてたって言っていいのかどうかわかんないけど、スイカばかり食ってたんですな。なんか、いろんな人からスイカをもらえたっていうのもあったんだけど、電気は来てたから冷蔵庫で冷やしてられるんで、で、ともかく腹減ったなとか喉渇いたなって言ったらもうスイカだったんですね。だからもう思い切りスイカダイエットですよ。で、さらに言うと、まあ、その、東区の新鍋スタジオのそのまあ当時その見出し仮設住宅として最初入ったんですけど、そこが決まって、でまだそこはそこも実は地震で壁だとかが壊れてて、それを直してたんですね、初期の段階で。でその直してる最中にもう荷物を一部ちょっとずつ運ぶということで、最初自転車で運べるようなダンボール箱のちっちゃいやつに入るようなやつを自転車の荷台にそのロープで結びつけて、でそれをその自転車でピストン輸送してたんですよ。で中央区のその旧ルネディと東区のその新鍋スタジオは自転車だと片道15分ぐらいかな、で行けるんですよ。でともかくそのルネディから新鍋スタジオにかけてはずっと上り坂なんですよ。高湯原大地じゃなくて宅間原大地か、なのでそのずっと大地のてっぺんの方まで登っていくって形なんで、 もう行く途中はもうヘトヘトで、で戻ってくる時はずっと下り坂だから漕がなくて済むんで楽だったんですけど、それの本当に毎日だったですね。で、で、あの時は、みんな小回りの利く軽乗用車に乗ってたんで、花岡山花岡号、そして、初代ピナツボ、ピナツボ恵み号だとか、あと、シオン姉さんの車も出ましたし、キラウエア号も出ましたし、立花幸恵号も出ましたね。みんな片っ端から、暇な時は手伝ってもらって、荷物をもうほんとピストン輸送ですね。で、最後の最後の、もう手合作戦の仕上げで、レンタカーでパネルバンを1台、あれ1トン車かなんか借りてきて、で、それを鉢巻きを締めた平上優子が、運転をするという写真がね、まだに残ってますけども、まあ、もうあれでまあ、なんとか半月の、その、輸送作戦を終えることができたと。いう、それでもまだ残ってましたからね。いつだったかな、引っ越しを終えて、一月か二月ぐらい経った時に、一回実は、ルンデニーの中に入ってるんですよ。それ何かっていうと、BS のね、アンテナを捨てていったんですよ、その室内に。で、もういらねえだろうと思って。そしたら、NHK の BS で、大岡越前が始まるって話になって、それで、花岡山花岡と見たいねって話になって、それで、BS のアンテナさえありゃ見えるんだけどね、つって、そういえばあそこに置きっぱなしにしてたから取りに行こうかっつって夜中に、もう草ぼうぼうでお化け屋敷みたいになってたルネディの中に、まだ鍵、合鍵があったんで、多分大丈夫、入れるに違いないと思って中に入って、それで、BS のアンテナを持って帰るという救出作戦をやったことを今思い出しましたね。まあそういう本当にバタバタな、本当にすごかったな、あの時は。まあ、木原さんなんかこう、ご自分の経験で何かこう、印象に残ってる出来事とかってありますか？なんか水を運んだとかいろいろあると思いますけど。
やっぱりね、出なくなったから、取りに行った記憶が。
3日か4日出なかったよね、水ね。
はい。
ガスとか電気は結構復旧は早かったんだけど、水はちょっと時間かかったよな。で、あれは、だからその、大江小学校に私今言いましたけどね、あの時トイレの水も、結局、プールで溜めていた溜め水を、小学生が一生懸命ひしゃくですくって、それを容器に入れて、リアカーで最初運んでたんですけど、それを、私の提案で、消防用のポンプ使えって言って、それでポンプでやるようになったら、すごい効率よくなって、衛生的になっていったんですけど、まあ、本当にああいう時ってのは、いろんな人がいろんな知恵を出して、本当に乗り切っていかないと、なかなかうまくいかないなというのは、やっぱりその経験できたというのは、まあ、経験しない方が、もうむしろ理想的なんですけど、なんですかね、その避難生活を経験したおかげで、今、我々が今あるなと思って、そして、その、例えば、能登の地震であるとか、そういったところの被災地に行って、我々がどうあるべきなのかという、あるいはどういうふうにその現地のことを見るべきなのかとかっていう、その目が肥えたっていう部分は、確かにあったというふうに、私は思います。本当はね、来週ですよね。来週、熊本に入って、現地のその10年後の熊本っていうのをこう、皆さんにお伝えしようと思ってたんですけど、予算が、この間東京に行ったんで予算が枯渇してしまいました。ちょっと今行けないですね。しかも熊本の往復がえらい高いんですよ。前は1万3000円ぐらいで行ってたのが今もう2万円ぐらいするんですよね。で、それで、往復で、まあ、ね、そんなことやってたらもう4、5万かかっちゃうんで、これちょっと今出せんなと思って、それにお金使うぐらいだったら、ちょっと場合によっては、その、アホな政党の何か取材に突撃次第に東京に乗り込むしかないなとかっていうのを思ってたりするんで、もし、哀れに思ってくださる方がいらっしゃいましたら、どうぞ、この IBB に皆さん、カンパをしていただければ、そういったことで予算が増えればいろんなところに行って、そういう、災害の意向であるとか、そういったのも含めて、皆さんにお伝えする、そういう取材を、 まあ、あの精力的にやりたいと思っておりますので、どうぞご協力よろしくお願いしたいと思っております。一旦 CM に行きまして、この後も、お便りをご紹介してまいります。いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに来たか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
あー、バスね、どっち向きね。
空港方って。
あー、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
あー、飛行機ね。
はぁ、
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
よ、横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国志たい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい、横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
QIC。 こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
最近面白政党ベンチ、面白野党ベンチャー令和新選組にハマってしまい、今頃ハマるな。同等、この等のネタばかりですみません。4月9日に臨時総会が開かれるそうで、どうせ非公開なんでしょうけれど、音声など情報はダダ漏れなんでしょうね。ダダだけに。所属議員の忠誠心もダダ下がりのご様子。うまいこと言ってますね。いろいろご意見は出るでしょうが、太郎も、あきこも、ダダをこねるだけでしょうね。ということでいただきました。まあ、もう4月9日に行われたんで、で、IBB ジャーナルなどでは特集ということでやっておりますが、まあ、ここではその、まあ、報じました舞台裏を簡単にご紹介しますと、まあ、4月9日の17時半から、東京都内の某所でその会合が開かれると。で、まあ、参加できないその遠方にいる方などは、ズームでリモートで参加するというのは、まあ、なんとなく聞いていたんですね。で、山本太郎は来ない。で、山本太郎はズームで参加する。で、後で分かったんですけど、山本太郎は、そのカメラもオフにしてたようです。自分の映像が映らない状況で、声だけで出てたというふうに、まあ、伝えられております。で、出所、どこから出てきたかっていうのは、ちょっと、これニュースソースを秘匿、まあ、秘密にしなければなりませんので言えませんが、いろんな方から情報がうちに入ってまいりまして、で、この、会合が17時半から始まって、約3時間行われました。で、20時半ぐらいまで行われたんですね。で、その会議室というか会場は21時まで、どうやら予約されていたということで、まあ、その、21時までにその撤収しなきゃならんというのが、まあ、まずあったんだと思いますが、3時間で大体終わったということで、その割とすぐ後に、複数の、情報源から音声が音声がもううちに届いてました。本当に情報ダダ漏れです。令和新選組さん、はい。で、もうあれですよね。だから、冒頭のその あらましに関して、うちでは翌日の IBB ジャーナルで、まあ、つまびらかにしてるわけですよ。最初に質問したのが、昭島市議会議員の、なんだっけ、フミトルズという彼ですね。で、その後、大島喜寿郎さんが、大石のことをディスりまくって、で、何人か出てきて、それで東大阪の伊藤祐樹氏が出てきて、大石をまた攻撃しまくって、で、その後、山本太郎が、まあ、言い訳をする。で、その言い訳の中で、あれは、ちょっと、どなただったか、ちょっと今、度忘れしましたけど、激高するんですよね。山本太郎に対して、本当にもう、本気で怒ってるっていうような感じで、うわーって怒るわけですよ。で、さらに、まあ、山本太郎シンパとして、知られている議員なんかは、なぜこんな、この時期にこういうことをするのかみたいな内容の、まあ、そういうニュアンスの、意見を述べたり、あるいは、令和新選組というものに期待して入ったが、まさかこんな、まあ、言ってみれば仲間割れをするような状況になるとは思わなかったと、当初落ち着いて喋っておられたんですけど、途中からまああえて言葉を選ばなければヒステリックに叫ぶような感じで、わーっと言われていた、ね、声優の岡本さんとかね、ありましたね。で、まあともかくその音声データが送られて複数の、ニュースソースから送られてきたあたりから。情報がちらりほらりと入ってくるようになって、大石あき子は、終わるや否や会場を後にしてタクシーに乗ってどっか行っちゃったと、記者の質問には答えなかったと。で、それをそのガードしていたのが岡鉄だったとか、いろんな情報が入ってきてはおりました。で、今やね、 IBB はだいぶ信用していただいているようで、本当、北は北海道から南は九州、沖縄まで、いろんな関係者の方々から情報が届きます。で、えのきださんたちがやってる IBB のその番組をいつも視聴して、いますというふうにおっしゃってくださる令和の関係者の方が続々増えております。で、もちろんすでに離党なさった方とか、たもとを分かった方は、もうとっくの昔に、うちの番組をご愛顧いただいている方が多いわけですけれども、まあ、3年間やって、やっぱり信用っていうのがやっぱついてきたっていうんですかね。こんなので信用をつけたいとは思ってはいませんでしたけれど、やっぱり一貫して令和のそのガバナンスの問題を追求してきた。で、さらに言うと、とりわけ大石あき子のその言動というものの問題点が今クローズアップされる中、それをいち早くこのままではダメだよと、この人がそのリーダーとして君臨しているようでは必ず令和はダメになっていくよってことをもうずっと3年前から我々は言ってきたわけで、それが今見事に証明されている。誰に？大石あき子に、本人にですよね、という状況になってきて、それをこう十分お分かりいただいている、ご理解いただいている皆様が、なるほど IBB は言ってることは正しいやっていうふうに皆さん思ってくださるようになった。で、なので、これ本当嘘でも何でもなく、ほとんど毎日のようにこういうお便りが来ます。この間まで榎田さんや前島さんの悪口を散々言ってましたけども、すいませんでしたと、今となってみたら私の考えが間違ってましたと、IBB の皆さんが言ってる番組、なるほどそうだったのかっていうのは今更ながらに理解できておりますっていう、そういう謝罪のメッセージなんてのが毎日のように届きます。もういらないですよ。本当にそんなご挨拶は私は不要です。単純に聞いていただいて面白いなとか、あるいはこう資産に富む話だったなとか思っていただければそれで良いので、謝っていただく必要はありません。それはたまたまお互いね、立場がいろいろその対立する軸にいただけの話なので、まあ、一部のとんでもないポンセに関しては本当にそのうち必ず大阪簡易裁判所から呼び出し状が行くと思いますけど、それ以外は別にそんな、 時々ネットでなんかちょっとひどいことを書いてしまったとかいう人ぐらいのことであれば、まあ常習犯でなければ特にこちらとしては何かことを荒立てるつもりはさらさらないんですけど、まあともかくそういった形で、特殊な思考回路を持った集団ということだったのかなというふうに思ってはいるんですけれど、ここら辺のその流れ、木田子さんどういうふうに、見てますかね。
いや、まだ残ってる人の気が知れんです、私は。
ああ。まだなんとかなる、よかれと思ってる人もいるみたいですよ。なんとかして自分が変えるんだと。このまま山本太郎と大石晃子の体制でいくとよくないと。それをなんとかして変えればなんとかなるんだと思い込んでる方はいるようです。
でも変えきりゃんでしょ、だってその人たちは。だって散々今まで、ね、何年もここを流れて、無理だって。上が変わらない限り変わらないよ。
だからこう、やめさせる、その、手段っていうのが、あってないようなもんでね、あそこはね。
で、あともう名前がもうそういう風なイメージがついてるからもう無理ですね。
まあそうね、看板掛け替えたとしても無理だね。
もう、もうその名前と、ある以上もう、
まあ一回やっぱりガラガラポンで一遍潰して、もう一遍本当、考え方が合ってる人たちだけで集まって、
人を大事にしてくれる人たちが集まって一から立て直した方が綺麗ですよね、
と思うけどね。俺なんかもそう思うよ。もうこの後に及んでは、もう
まだしがみついてる人のあれがわからんです。まあ洗脳されてるのか本当にね、
まあだからちょっとしたら
信者ですよね。本当に
本気でそれでやれば勝てると思い込んでいるのか何なのかはちょっとわからないですけど、今の状態では無理ですよ。で、まあということで、そのまあ、例えば去年とか2年前とか3年前とか、その頃はその情報なんてものはあまり入ってこなかったんですけど、今は本当にIBB さん聞いてくださいって言っていろんな垂れ込みだとかも本当に来るようになりましたんで、で、もう毎日のようです。で、特に最近ちょっとやっぱ増えてますね、やっぱり。その、まあ、なんですかね、その、令和の、各、陣営にお目付けみたいな形でこう張り付いてたスタッフがいるわけですけど、それがほぼ全員解雇されてますから、その人たちが、まあ、本来は自分たちが一生懸命頑張って何とかして下支えをしていたのに、何やってくれてんだ山本太郎、何やってくれてんだ大石晃子というふうに思っている方は実際にいるようで、で、その中でいろいろ経験したひどいコンプライアンス違反の出来事であるとか、そういったものがあって、それについても黙ってられないと思って、榎田さん聞いてくださいっつって言ってくださる方が増えてるっていうのは、まあありがたいっちゃありがたいですけど、もう悲しいっちゅうのもありますよ。もう自分、私も昔は応援してたわけですからね。それがまあ今こういう状況なのだというふうになってくると、まあ悲しいっていうか寂しいっていうか、なんだろうなというふうなことは思います。まあ今後どういうふうな展開があるかっていうのは私もさすがにわかりませんが、まあ本当に今後の、まあ、展開はね、とりあえず見守っていきたいなというふうに思ってます。まあこの人は大石べったりできっとなんかこうよいしょっていうか、提灯記事的なことしかやんない人なんだろうなと思ってた人がそうじゃなくて、割とはっきりと問題点を指摘していたりとか、そういうこちらの想像を超えるアクションみたいなのもまあ中にはあるようです。なので、まあ今後どういうふうになっていくか、推移を見守っていきたいなというふうに思っております。詳しくは月テレの、IBB ジャーナルの方、まあだいたい1日おきぐらいやってますんで、どうぞご覧いただければなというふうに思います。一旦 CM に行きまして、この後はお便りじゃねえや、お知らせコーナーをお送りしてまいりましょう。
性市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
これあげる。
何これ？知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
え、出んの？本当？
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして、納豆は近づいてきます。
ここでお知らせなんですけれど、いくつかございます。まず一つ目はタレント募集、IBB 関西の方ですけども、こちらの方で、新しいプロジェクトがスタートする予定でございます。これは私もそうなんですけど、榎木田新右衛門とか、あと小笠原理恵さんだとか、あとまだ名前申し上げられませんけれども、何人かの、政治家の方々、まあ、現在は落選中という方がいらっしゃるんですけど、大石明子じゃないですよ、まあ議員の、国会議員だった方なんですけど、まあ、リベンジを今狙って、活動をなさってる方なんですけど、そういった方々に所属していただいて、まあ、テレビ局だとか、ラジオ局だとかに、コメンテーターだとか、そういったもので、まあ、活躍をしていただこうということで、売り込むというプロジェクトをいよいよスタートします。本当だったらこれ、もう3年ぐらい前に、この IBB が立ち上がった時に動き始めてなければならなかったものなんですけど、まあ、ご案内の通り、この令和との3年戦争が続きましたんで、まあ、そっちまで力が、まあ、出せなかった。ですが、ようやく、ここへ来て、出せそうな形になってまいりまして、それを動かそうということで、まあ、榎木田新右衛門、小笠原理恵、そして、政治家の方とか、大学の先生とか、そういう方々が今、予定として所属することになりそうです。で、まあ、いろいろと営業活動していくんですけど、その中で、まあ、この IBB という、まあ、プロダクションの中で所属をして、そういうタレント活動だとか、そういったのをやってみたいという、まあ、何か一芸に秀でてる方、何でもいいんですけども、我こそはという方に、ご応募していただきまして、まあ、もちろんこれは簡単なオーディションを行いますけれども、活躍していただきたいなということで、まあ、募集をかけております。すべてのお問い合わせは、info@ibb.大阪、info@ibb.大阪です。で、もう一つは、えのき塾、第6期のえのき塾が、始まります。5月からスタートです。今回からは、毎月第2、第4水曜日の20時から開講ということになっております。まあ、その時間に間に合わなくてもアーカイブで何度でもご覧いただけますんで、お忙しいお仕事だとかでお忙しい方でも、時間的に、まあ、フレキシブルに対応していただけるんじゃないかなと思っております。受講料は一律2万8000円です。これは半年間です。半年間全12回の講話。これトータルで2万8000円安い。一枠90分になっております。まあ、第6期まで、要するにまあ第5期まで終えたわけですね。12回の講話かける5ですから、もうすでに講話を60本やっております。毎年っていうか毎 毎回、毎期、ちょっとずつバージョンを変えておりまして、中身の話もちょっとずつ進化させております。で、古い、その過去の講話のバックナンバーも、この受講生の方々は無料で何度でも聞いていただくことが可能です。なので、この蓄積は結構すごいんですよね。なので、まあ、そのうち何百本という蓄積が、あって、それの上に毎回の第何期っていう講話が、乗っかかっていくっていう、そういうような、流れになっていくと思います。どうぞ、皆さん、この機会にご参加いただきまして、もういろんなね、まあ、着眼点の問題であるとかいろいろあります。だから、会社なんかでいろんな企画会議なんかで提案しなきゃいけないような、まあ、そういう立場の方であるとか、そういった人なんかにはもう、うってつけの、講座。これが、えのき塾でございます。第6期、えのき塾。受講生募集しております。どうぞ、お早めにお申し込み、お問い合わせいただきたいと思います。こちらも、info@ibb.osaka であります。そして最後に、まあ、毎回、先週からお知らせしておりますが、春の QIC 祭り in 奈良、まだこれ会場がね、本当に決まらずにですね、明日でもちょっと奈良に実際に行ってきてちょっとなんかこう会場のなんかその物色していこうかなと思ってぐらいの感じで本当になかなかいい場所が決まらずに今じりじりとしているんですけれども、まあやるのは間違いなくやりますんで、それに向かって、いろんなお手伝いをいただけるようなそういうボランティアの方も募集をしております。女性、男性関係ございません。若い方でも、そうでない方でも、もうどんな世代の方でも結構です。それぞれのなんか得意不得意というのがあると思いますんで、そういったところをご相談させていただきながら、あなたそうですか、これ得意ですか、じゃあこれやっていただきましょうか、みたいな感じで、調整をしていくことになるかなというふうに思っております。こちらも問い合わせは info@ibb.osaka info@ibb.osaka でございます。という、まあ、主なお知らせはこんなところでございまして、さあ、そろそろエンディングテーマが流れてまいりました。4月の真ん中、この後、徐々にゴールデンウィークに近づいていくわけでありますけども、木田上子さんはゴールデンウィークは今回はどっかプーケットかなんかに行くんですかね、バリ島とか。
いや別に普通の生活です。
ああ。ということは毎晩ビールを3トンぐらいこう召し上がりになるという。
いや飲みませんよ。
ああまあそうですね、あなたがまあちょっとね、なかなかちょっと家の事情で動けないということなので、まあそれがまあね、そのネックになってますけども、どっか旅行とかなんとかって行ってみたいとかってのは思わないですか？
お金があればですね。
ああ。金があったらどこ行くね？
いや、温泉とか。
ああ、それ国内ということですか？
はい。
ああ、なかなか庶民的な。
はい、
いいんじゃないでしょうか。さあ、はい、ということでございまして、本当に私はゴールデンウィークとは縁遠い生活をずっと若い頃から続けてますんで、本当にピンとこないです、休んだことがないんでね、ということでございまして、お送りしてまいりました QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年小場ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノン IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、 以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいりました。まあ桜の話冒頭ちょっとしたと思いますが、熊本ももうとっくにあれですか、葉桜状態になってますか。
もう葉桜ですね。もうすぐ暑くなりますね多分。
もうなんか今年なんか
春がもうあっという間です。
なんかもう梅雨がちょっと来てるような感じもするけどね、ジメジメしてて、
ね、そうですね、湿気ってくる。
まあともかく私はもうあの温度の高温より多湿、湿度が高いのがもう本当につらいんですけど、どうやってこの夏を乗り切っていけるかどうかと毎年悩んでおります。というわけで、QIC そろそろお別れの時間でございます。お相手は私榎木田新右衛門と
平上優子でした。
それではまた来週です。ごきげんよう、さようなら。